研究記事38。この記事は11月22日から28日の期間に研究します。エホバと仲間への愛を深めましょう。主題の聖句。私は私の父で、あなたたちの父である方のもとへ登る。ヨハネ20章17節。3番の歌。私たちの力、希望、確信。何を学ぶか。兄弟姉妹からなる愛情深い家族の中にいられるのは本当に素晴らしいことです。私たちすべては互いに対して抱いている愛をさらに深めたいと思っています。どうすればそうできるでしょうか。お父さんエホバが私たちに示してくださる愛や、イエスや仲間の兄弟姉妹の手本に習うことによってです。一節の質問。私たちはエホバを何と呼ぶことができますか？エホバを崇拝する者たちの家族には、全創造物の中の初子であるイエスと、大勢の天使たちが含まれています。コロサイ1章15節。イエスは地上にいたとき、忠実な人間もエホバをお父さんと呼べることを教えました。弟子たちに対してエホバのことを、私の父で、あなたたちの父である方と述べました。ヨハネ20章17節。そして私たちはエホバに献身してバプテスマを受けるとき、兄弟姉妹からなる愛情深い家族の一員となることができます。二節の質問。この記事ではどんなことを考えますか？しかし中には、エホバを愛情深いお父さんと考えるのが難しいと感じる人もいます。また、仲間の兄弟姉妹に対してどのように愛を示したらよいかわからないという人もいるでしょう。では、エホバが愛情深いお父さんで、私たちが親しくなれる方であるということを理解できるよう、イエスはどのように助けてくれていますか？私たちは仲間の兄弟姉妹に接する際、エホバにどのように習えるでしょうか？この記事ではこうした点を考えます。エホバは私たちと親しくなりたいと思っている。3節の質問。イエスが教えた祈りについて考えると、エホバに一層親しみを感じることができます。なぜそう言えますか？エホバは愛情深いお父さんです。イエスにとってエホバは温かくて愛情深く近づきやすいお父さんであり、冷淡に権威を振りかざす存在ではありません。イエスは私たちにも同じように考えてほしいと思っています。だからこそ弟子たちに祈り方を教えたとき、模範となる祈りの始めに、私たちの父という言葉を使ったのです。マタイ6章9節。イエスはエホバのことを全能者や創造者や永遠の王と呼ぶよう教えることもできました。こうした称号はどれも聖書の中で用いられている適切なものだからです。創世記49章25節、イザヤ45章18節、テモテ第一1章17節。それでもイエスはエホバのことを親しみを込めて父と呼ぶよう弟子たちに教えました。4節の質問。エホバは私たちと親しくなりたいと思っています。なぜそう言えますか？あなたにとってエホバを愛情深いお父さんと考えるのは難しいことですか？確かにそう感じる人もいます。大変な家庭環境で育ったために愛情深いお父さんというイメージを持ちにくい人もいるでしょう。しかし、エホバが私たちの気持ちをよくわかってくれていることを知ると、本当に慰められます。エホバは私たちと親しくなりたいと思っています。それで聖書はこう進めています。神に近づいてください。そうすれば神は近づいてくださいます。ヤコブ4章8節。エホバは私たちを愛し、私たちの最高の父親になると言ってくれています。5節の質問。ルカ10章22節によると、イエスは私たちがエホバと一層親しくなれるよう、どのように助けてくれますか？ イエスは私たちがエホバと一層親しくなれるよう助けてくれます。エホバのことをよく知っていて、エホバの性質に完全に習っているので、こういうことができました。私を見た人は父をも見たのです。ヨハネ14章9節。イエスは私たちのお兄さんのようです。お父さんエホバに対する敬意や従順をどうすれば示せるか。また、エホバが喜ぶことを行い、悲しむことを避けるにはどうしたらよいかを教えてくれています。そして、イエスの地上での生涯を調べるなら、エホバがいかに親切で愛情深い方であるかがよくわかります。ルカ10章22節にはこう述べられています。すべてのものは父によって私に渡されています。子がどのようなものかを知っているのは父だけであり、父がどのような方かを知っているのは、子と子が進んで父を啓示する者たちだけです。いくつかの例を考えてみましょう。6節の質問。エホバはどのようにしてイエスの声に耳を傾けましたか？エホバはご自分の子供たちの声に耳を傾ける。エホバは初子であるイエスに対してそうしました。どのようにでしょうか？エホバはイエスが地上にいた時に捧げた数多くの祈りを確かに聞いていました。例えば、十二使徒を選んだ時に捧げた祈りのような重要な決定に関する祈りを聞いていました。また、辛い時に捧げた祈りも聞いていました。イエスは裏切られる直前に、これから経験する試練について、お父さんエホバに熱烈に祈りました。エホバはその祈りを聞いただけでなく、天使を使わして愛する我が子を力づけることもしました。6節に関する写真や挿絵。エホバは天使を使わして、ゲッセマネの園にいたイエスを力づけた。キャプション。愛情深いお父さんであるエホバは、天使を使わして、一人子イエスを力づけた。7節の質問。エホバが私たちの祈りに耳を傾けてくれることを知ると、どんな気持ちになりますか？現代においても、エホバはご自分に仕える人たちの祈りに耳を傾けています。そして、一番良い時に一番良い方法で答えてくれます。インドに住むある姉妹は、まさにこのことを経験しました。姉妹は感情的な問題と戦って、辛い思いをしていました。そして、そのことについてエホバに真剣に祈りました。こう書いています。JW ブロードキャスティングの2019年5月のマンスリープログラムでは、不安や心配にどのように対処できるかが扱われていました。私にぴったりの内容でした。祈りに対する答えだと思いました。8節の質問。エホバはイエスを愛していることをどのように示しましたか？エホバは私たちのことを愛し、気遣ってくれています。地上で大変な務めを果たしていたイエスを愛し、気遣ったのと同じようにです。エホバはイエスが強い信仰を保てるように助け、辛く感じている時には励まし、生きていくのに必要なものをきちんと得られるようにしました。そして、イエスのことを愛し、喜んでいることをためらうことなく伝えました。イエスは愛情深い天のお父さんエホバにいつでも頼ることができたので、一人ぼっちだと感じることは決してありませんでした。9節の質問。エホバが私たちを愛してくださっていることは、どんなことからわかりますか？イエスと同じように、私たちすべてもいろいろな形でエホバの愛を経験してきました。例えば、エホバは私たちを引き寄せてくださり、私たちに愛と信仰で結ばれた家族を与えてくださいました。そのおかげで、私たちは幸せを味わい、辛い時にも励ましてもらうことができます。また、エホバは、強い信仰を保つのに必要なものをいつも与えてくださっています。生きていくのに必要なものを得られるようにも助けてくださいます。エホバが愛を示してくださっていることを考えると、エホバへの愛はますます強くなります。 兄弟姉妹に対するエホバの接し方に習う。実節の質問。兄弟姉妹に愛を示す点でエホバに習うならどんなことができますか？エホバは兄弟姉妹を愛しています。しかし私たちは仲間の兄弟姉妹に対して愛を感じたり示したりするのを難しく感じることがあるかもしれません。文化や育った環境はそれぞれ違いますし、間違いをして相手をイライラさせたり、がっかりさせたりすることは誰にでもあるからです。それでも、仲間の間に見られる愛の絆を強めるためにできることはあります。兄弟姉妹に愛を示す点で、お父さんエホバに習うことによってです。エホバの手本から学べる点を考えてみましょう。11節の質問。イエスはエホバの温かい思いやりにどのように習いましたか？エホバは温かい思いやりを示してくださる。ルカ1章78節。思いやり深い人は誰かが苦しんでいるのを知ると心を痛め、助けたり慰めたりできないかと考えます。イエスは人々に接する際、エホバの愛に習いました。ある時イエスは、群衆を見てかわいそうに思いました。羊飼いのいない羊のように痛めつけられ、放り出されていたからです。マタイ9章36節。イエスは愛を感じただけでなく、人々を助けるために行動しました。病気の人を治し、疲れていて荷を追い切れない人を爽やかにしました。マタイ11章28から30節。12節の質問。どんな方法で思いやりを示すことができますか？思いやりを示すためには、兄弟姉妹がどんな問題と戦っているかについて考える必要があります。例えば、重い病気を患っている姉妹がいるとしましょう。姉妹は不平や不満を言ったりはしませんが、助けになってくれる人がいるならきっと喜ぶはずです。家族の世話はどのようにしているのでしょうか？食事の準備や掃除を手伝うなら喜んでもらえるのではないでしょうか。失業した兄弟がいる場合はどうですか？例えば、少額のお金を匿名でプレゼントするなら、次の仕事が見つかるまで何とかやっていく助けになるかもしれません。13から14節の質問。どうすればエホバのように惜しみなく与えることができますか？エホバは惜しみなく与えてくださる。兄弟姉妹から助けを求められてようやく思いやりを示すようであってはいけません。エホバのように自分から行動しましょう。エホバは私たちから頼まれなくても毎日太陽を昇らせています。そして感謝しない人たちを含め全ての人がその恩恵を受けています。エホバは私たちに必要なものを与えることによって私たちに対する愛を表しているのです。私たちは親切で惜しみなく与えるエホバのことを心から愛しています。大勢の兄弟姉妹が天のお父さんエホバに習って進んで惜しみなく与えています。例えば、2013年にスーパー台風ハイエンがフィリピンに壊滅的な被害をもたらしたとき、大勢の兄弟姉妹が家や持ち物を失いました。世界中の仲間が協力して救援を行いました。多くの寄付が寄せられ、大勢の人が建設作業に加わりました。その結果、1年以内に750件ほどの家の修理や再建を終えることができました。また、新型コロナウイルスが世界的に流行する中、エホバの証人は兄弟姉妹を一生懸命に助けてきました。すぐに助けの手を差し伸べるなら、仲間を愛していることを示せるのです。12から14節に関する写真や挿絵。新型コロナウイルスが世界的に流行する中、多くの人たちが仲間を助けるために食材を準備して届けた。キャプション。仲間の兄弟姉妹に思いやりを示し、惜しみなく与えるなら、エホバに習える。15から16節の質問。ルカ6章36節によると、 どんな大切な面で天のお父さんエホバに習うことができますか？エホバは憐れみ深く心よく許してくださる。ルカ6章36節にはこう述べられています。天の父が憐れみ深いように憐れみ深くありなさい。私たちは天のお父さんエホバの憐れみを毎日経験しています。イエスは不完全な弟子たちに憐れみを示し、心よく許しました。自分の命をさえ進んで犠牲にして、私たちの罪が許されるようにしました。エホバとイエスが憐れみ深く心よく許してくださることについて考えると、エホバとイエスに一層引きつけられるのではないでしょうか。私たちは寛大に許すことによって、仲間の兄弟姉妹との愛の絆を強めることができます。エフェソス4章32節。とはいえ、人を許すのはとても難しいことがあるので、努力が必要です。一人の姉妹は、物見の塔の互いに惜しみなく許し合いなさいという記事が助けになったと感じています。こう書いています。この記事のおかげで見方が変わりました。人を許すことに対して、以前よりも前向きに考えられるようになりました。その記事によれば、進んで許すとは、間違った行為を容認するとか、その被害を過小評価するということではありません。そうした行為に対する憤りを捨て、平安を保つということです。仲間を寛大に許すなら、仲間を愛し、お父さんエホバに習っていることを示せるのです。エホバの家族の一員であることを感謝する。17節の質問。マタイ5章16節からすると、私たちはどのように天のお父さんエホバを称えることができますか？愛にあふれた国際的な家族の一員でいられるのは本当に素晴らしいことです。私たちは一人でも多くの人が私たちと共にエホバを崇拝するようになることを願っています。ですから、エホバに仕える人たちや、天のお父さんエホバの評判を傷つけるようなことは決してしないように注意するべきです。人々が良い知らせを学んでみたいという気持ちになるような立派な行動をするよう努力しましょう。マタイ5章16節にはこう述べられています。同じようにあなたたちの光を人々の前に輝かせなさい。そうすれば人々はあなたたちの立派な行動を見て天にいる父を称えるでしょう。17節に関する写真や挿絵。一人の母親が、娘が刑務所の兄弟に励ましの手紙を書くのを助けている。キャプション。若い人も年長の人も仲間の兄弟姉妹に愛を示してきた。18節の質問。恐れることなく伝道する上で、どんなことが役に立ちますか？時には、天のお父さんエホバに従っているという理由で馬鹿にされることがあります。迫害されることさえあるかもしれません。自分が信じていることについて他の人に話すことに恐れを感じる場合はどうでしょうか？エホバとイエスが助けてくださることを確信できます。イエスは弟子たちに対して、何をどう話そうかと心配する必要はないと言いました。その理由についてこう述べています。話すべきことはその時に与えられるからです。単にあなたたちが話すのではなく、天の父の聖なる力があなたたちによって話すのです。マタイ10章19、20節。19節の質問。大胆に語ったどんな例がありますか？ロバート兄弟の例を考えてみましょう。聖書を学び始めたばかりで、聖書の知識があまりなかった頃、兄弟は南アフリカの裁判所で兵役につかない理由を説明する必要がありました。それで、仲間の兄弟たちを愛しているので中立を保ちたいと思っていることを大胆に語りました。エホバの家族の一員であることを感謝していたのです。すると突然、裁判官から、あなたの兄弟たちとは誰のことですか？と尋ねられました。 ロバート兄弟はそんなことを聞かれるとは思ってもいませんでしたが、すぐにその日の聖句であるマタイ12章50節を思い出しました。そこにはこうあります。天にいる父の望むことを行う人が、私の兄弟、姉妹、母なのです。ロバート兄弟は聖書を学び始めたばかりでしたが、エホバの聖なる力の助けがあったので、この質問にも、その他の予期していなかった質問にも答えることができました。エホバはロバート兄弟のことを誇らしく思ったに違いありません。私たちが難しい状況でもエホバに頼って大胆に語るなら、エホバは私たちのことも誇らしく思ってくださいます。20節の質問。私たちはどんなことを決意するべきですか？エホバの愛情深い家族の一員でいられることをこれからも感謝していきましょう。私たちには最高のお父さんと愛にあふれた大勢の兄弟姉妹がいます。それを当たり前のことと考えてはなりません。サタンとサタンに従う者たちは私たちに敵意を抱き、天のお父さんの愛に疑いを持たせ、私たちの一致を壊そうとしています。しかし、イエスは私たちのために祈り、エホバの家族が一致を保てるよう、お父さんエホバにお願いしました。ヨハネ17章11節にはこう述べられています。私は世からいなくなりますが、この人たちは世にいます。私はあなたのもとに向かいます。聖なる父よ、あなたは私にあなたのお名前を託してくださいました。そのお名前のためにこの人たちを見守ってください。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。15節にはこうあります。この人たちを世から取り去ることではなく、邪悪なものから守ってくださるようお願いします。エホバはこの祈りに応えてくださっています。私たちもイエスに習い、お父さんエホバの愛と支えを決して疑わないようにしましょう。そして、エホバと仲間への愛を一層深めていくことを決意しましょう。どのように答えますか？エホバが愛情深いお父さんであることはどんなことからわかりますか？仲間の兄弟姉妹を愛していることをどのように表せますか？エホバの家族の一員であることに対する感謝をどのように示せますか？99番の歌、数え尽くせない仲間たち、記事の終わり。